皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか。私の実家はですね、もうすでに秋です。すごく涼しいです。ありがたいですね。ただですね、窓ね、開けっぱなしにするとですね、いろんな、マンションなんで、いろんなところのタバコの煙がね、すごい勢いで入ってきて、もうすごい臭いんですよね。これ皆さんどう対処されてるのかね、本当に誰かいい方法あったら教えてほしいです。もうすごい喉が弱くて、アレルギーもあるんで、タバコがすごく極端に苦手で、もう匂いするだけでも辛いんですよ。はい。それとですね、今8月は、角川映画祭とかいろいろありまして、韓国映画の上映が結構モーニングで暗殺とか、今もやってるんですけども、いろいろやってて、新作っていうのがなかなかなかったんですけども、もうあっという間に9月になりますね。9月の、東京ではもう上映になってるんですけども、9月の3日から大変お待たせいたしました。オムジョンファさんとソン・スンホンさん共演のミス・ワイフが上映になります。本日はミス・ワイフをご紹介いたします。久しぶりに、何がいいかって言ったら、韓国映画ね、好きな方ってドラマとか、ちょっとK-POP が好きとかっていう人と誘おうと思ったら、わーわー、そんなん血いっぱい出たりとか、そんなんいやとかね、結構断られること多いんじゃないかなと思うんですよ。そんなんもうボダルス出てんねんでって言ったところでね、はぁってなるんですよね、多分。ただミス・ワイフはもうドラマ好きとか、そんなに韓国映画見ない、血が出たりするのはっていう方を誘うにはもってこいな作品です。いっぱい笑ってちょっとほろっともなるし、怖い人も出てこないです。そう、出血とかもしないんで、韓国映画に食わず嫌いだったっていう方にもうちょうどいい作品になりますね、誘うには。ね、いきなりやっぱり暗殺ってなるととかね、なかなか好きな俳優さんが出てて、ドンちゃんがかっこいいけど、これ見せたらっていうあると思うんですよ、ね。なのでミス・ワイフは本当にそういうところおすすめです。はい。あとですね、韓国ドラマファンの方にとってはですね、いろいろストーリー見てもらえればわかるように、私たちのソン・スンホン、もう年上なんですけども、私たちの中ではやっぱり夏の香りのですね、ムキッとなってランニングにですね、リュック背負ってね、あれ何巻いてたんでしょうかね、バンダナみたいな巻いて、パーマがね、パーってなって、目がもう見たことないぐらいキラッキラしてね、もうちょっとうるっとしてるんですよね。ドラマのイメージがやっぱり多いと思う、濃いと思うんですよ。ソン・スンホンといえばっていう、彼がですよ、青年が、なんと今回は、夫、子供も2人もいるっていう役に、挑戦されております。その点はですね、私たちそら年取るわって思いましたね。彼が、父親役を演じる日が来るなんてっていうね、兵役も帰ってきて、結構男性的な、夏の香りの時のちょっと、なんで、体はがっちりしてるけど中性的な魅力が、特別な魅力があったんですね。それにさらに兵役戻ってこられて、より男性的な魅力が、ついて、前回ですね、ファンミーティングもあったりとかして、さらに、加速しまして、内容もかなりハードだったんで、情愛中毒ね、たくさんお客様来られました。ただですね、私幼い時に見た洋画の 有名なね不倫の映画を見て、その女優さんがちょっとまあそれファンの人にとったらちょっとはーって思われるかもしれないんですけど、うちの母と印象がちょっと似てて、なんかもうすっごいショックだったんですよ。それがトラウマで、まあ嫁にも行けてないですし、その妻の気持ちとかそういうの、母の気持ちとかもわからないからかもしれないんですけども、ドラマも映画も不倫系は一切ダメなんですよね。なので情愛中毒もまだちょっと子供がお子ちゃまだったのか、なかなか私には響かなかったんですけれども、大ヒットしましたね。はい、今回はその彼が、もうね、奥様の悪口言われたらすごい怒るっていうね、すごい素敵な公務員の、旦那さんの役をされております。でオムジョンファさんですね、オムテウンさんの、お姉さんとしても有名ですよね。まあ、K-POP とか、いろいろ好きな方もご存知だと思うんですけども、オムジョンファさんが、今回は、キャリアウーマンからあることがあってっていうところになっておりまして、内容的にももうイラッとする人とか出てくるんですけども、オムジョンファさんがこうやっつけてくれてスッキリするというようなところがたくさんあったり、セリフがねすごい面白くて、監督さんが女性なんじゃないかなって思うぐらい、本当によく女性がもうキーってなる言葉を、よくポイント分かってらっしゃるんですよね。そこをもう一番気持ちいい方法で成敗してくれるような、ところもありまして、その印象的なセリフがいっぱいあったんですけども、今は朝鮮時代かっていうね、もう時代劇の中の、女性の立場を、今もそんな考えで引きずってんのかというようなところを言ったりするセリフとかね、いろいろと面白いところがあったんですけども、ソン・スンホンさんに対して、もうまあ知らない人なんでね、急にその今日からはい目覚めたら旦那さんとして接してくださいって言われてもなかなかね難しくて、また男前じゃないですか。なので、いろいろこう戸惑うところがあるんですけども、セリフでもう無駄になんでそんなかっこいいのっていうシーンがあるんですよ。でこのセリフがでですね、このあとあと私が見ました、新作の、黒い司祭たち、放題何に変わってましたっけ、すごいド忘れしちゃいました。黒い司祭たち今何になってましたか。あ、すいません、プリーストです。ドンちゃんが、出ております悪魔払いのね話、これ見たんですよ。キム・ユンソク先輩とドンちゃんがね、黒い神父さんの服着て悪魔払いする映画で、まあ、もちろん内容知ってたんですけども、ホラーがね全くダメな私頑張って見たんですけども、ここでですねあるシーンで、もうそのオムジョンファさん見た後ちょっと時間経ってたんですけど、ミスワイフの、オムジョンファさんがソン・スンホンさんに言った、もうなんでそんな無駄にかっこいいのみたいないうセリフを言いたく、ドンちゃんに言いたくなるシーンが、ありました。プリストについてはですね、今度じっくりと、ご紹介させていただきたいんですけども、全く、つながりのないような2作品なんですけども、私の中ではちょっとこうミスワイフ見て、でその後ですねプリスト見た時に、一緒に、おもちおばさんになりきってドンちゃんに一言を言おうっていうね、なんかよくわからないつながりができたんですけども、まあ、これ両方ともシネマートを知って上映してくれるからのおかげなんですけども、はい、いろんな作品があって、怖いのもあれば、私の大好きなね暴力的な映画もあれば、ただずっとはやっぱしんどいんで、相手やっぱりミスワイフのような心がねこうもうめっちゃ笑っちゃったんですけどね、大爆笑したりとかする作品も見て、いろんな角度から韓国映画を、楽しんでいただければと思います。スタッフ T はですね、なんと9月に言いましたっけ、韓国に、旅行に行くんですよ。 2泊3日でね。で前回は母がすごい計画してくれて、で南郷線の、あの何線から何々方面に乗ってとかいろいろ地下鉄のところを調べてくれたりとかしたんですけども、今回は結構私が調べるっていう番になりまして、もう30もね過ぎて母親一人案内できずに何をができんねんって、なんかよくわからない怒られてですね、いろいろやってるんですけども、本当に心配なことがありまして、スタッフ T はですね絶望的に方向音痴なんですよ。もう駅から一駅のもう幼い時から行ってるところでもすぐ簡単に迷子になるんですよ。ここどこあれどこっちから出たらあの地下鉄に乗れると思ったみたいな、わけわからないことになるにもかかわらず、ソウルの街で、まあ、前回ももちろんね迷子になりました。迷子になって張り切って何々何おりえよって聞くのは言えたけど、もうリスニングはもう全く聞き取れずにですね、もういろんな人に聞いてって、まあ、それがまた楽しかったのは楽しかったんですけども大変だったんですよ。で今回はWi-Fi を借りてしようと思っているわんですけどね、ただこの日本でもそのマップ Google マップですか、なんかいろいろ道案内してくれるやつ2個ぐらいのアプリを駆使してでもなかなかね順調に迷子になるんですよ。もうブッブーって携帯がずっと鳴るみたいな、そっちじゃないみたいな、なのに、はい、私が計画してまいります。で、もちろん食に命をかけるスタッフ T はですねいろんな食べるところを選ぶんですけども、母は全く私と真逆のものが好きなんですよ。もちろん私はお肉とかが大好きなんですけども、母は食べない、あんまり食べないね。お肉食べるとすごいお腹痛くなるみたいな、もう私お腹みたいな。でまあいろいろあるので、塩辛いもね、味の濃いものはあんまり食べれないとか、で辛いものも食べれない、何しにソウルに来んねんってね、もうめっちゃ思っちゃいますけども、ただ前行った時にいろいろ選んでソルロンタンとかね食べたりとかしてすごく元気になったんですよ。その前にすごく調子が悪くって、こんな状態で母はソウル旅楽しめるかなと思ったんですが、行ってすごく元気になったので、今回もまあちょっと病気もありながらいろいろ元気になって、ソウルに行ってまたねさらにエンジョイできて元気になれたらなと思うんで一生懸命計画してるんですけども、なのでね先に聞いとくじゃないですか、これ食べませんみたいな。そしたらもうあんたもう食べることばっかりやんかって言われて、でももう2泊3日で限られた食事ね、ねミスできないじゃないですか。ですごい一生懸命調べてるんですけども、あと1食ね夕ご飯がちょっと決まるか決まらないかで、迷っております。ソウルのねミョンドンとか、近くでですね、おすすめなお店がありましたら教えてください。ただですね、お肉はあんまり食べない、ただ海鮮とかのねカンジャンキジャンとかはそのお腹壊すから食べれないって言って、で辛いものもあんま食べれない、あ全然食べれない、私は大好きなんですけど、で味の濃いものも食べれないっていう条件の中で一体何があるかっていうね、サムゲタンとソルロンタンと、とかは行こうと思ってます。それ以外でですねおすすめあれば何か教えていただければと思います。はい。で映画が最近ちょっと見れてないんですけども、ドラマをね何個か見ているんですけども、皆様にご紹介しなきゃっていうほどの作品がね、なんかこれドラマ見すぎたんかな、まあ一作品だけすごいもう絶対おすすめしたいのがあるんですけども、まだちょっと見終えてないので、はい。である俳優さんにですね、私ちょっとだいぶ前に映画を上映して、でその後なかったんですけども、 あるドラマでですね、今わーわーさんでやられてるドラマで、もうすごいあかんと思えば思うほどもうすっごいかっこいいんですよ。ですごい好きになって、でいろいろ作品を調べて、ドラマを見ようかなと思ったんですけど、放送がねなくて、で DVD 買おうかなと思ったら、まあ、まさかの、自社っていうね SPO の作品が結構何作品かありまして、ドキドキ買おうどうしようかなと思っております。はい、でももうソウルとかね行かないといけないんで、ちょっと紛らわしてるんですけども。であと一個今違うドラマを見てて、先日母と一緒に見てたんですけども、ある時にですね犬が出てきて、パッと見たらジュンスの犬なんですよ。で「わっシャキヤー!」って言ったら、もう母がすごいびっくりして、わーってなって「どうしたん?」って言ったら、もうジュンスの犬やねんって言ったら、もう、まあ、その時点からドン引きですよ。はあみたいな、そんなジュンスの犬出てこへんわみたいに言われて、いやでもジュンスの犬の顔もうそのままやもんって言ってもね、まあとから考えたらわけわからないんですけど、すぐに携帯で調べたら、そのドラマのロケがジュンス のホテルで行われてたから、そのホテルにいるんですよ今ね。今もいるのかわかんないんですけど、シャキがね、あの白い大きな犬なんですけど、が特別出演してたっていうのがね、って言ってほらーって言ったら、もうまたさらにドン引きされてですね。でもね、皆さん好きな方のペットとかね、ナムギルさんの飼っていらっしゃるワンワンとか顔見たらもうすぐわかるでしょ。まあ、うち犬とか猫とかアレルギーあるんで飼ったことないんでなのかなとは思うんですけども、まあ、一瞬で、ただそんなに好きで一瞬で見たらわかるって言うんやったら、そのホテル移った時点でね、もう6話ぐらい進んでたんで別れよっていう話なんですけども、私はなぜかあの犬で気づいたっていうね。それもあってかですね、本日夢にユチョンとジュンスが、ジェジュンがねそこに多分いたとは思うんですけども、なぜかあの3人の中で、もちろんただね、私はどんな状況であっても本当にこう律儀だなと思うんですけど、ファンとスターっていうの設定はもう絶対に変えないんですよね。もう夢やから、なんか彼氏にしたりとかね、旦那さんにしたりとかしたらいいのに、もう全く夢で出てももうスターっていうのはもうしょうがないんですけど、3人のなんかのイベントかなんかなんかに行ってて、夢の中でね、でなんか終わった後に外で行ってたら3人が出てきて、でユチョンがすごく喋ってくれて、ジュンスは、そこにいるのは学生さんですかって、こう韓国語なんですけど律儀にね。でそしたら私が、いやすいませんおばさんですっていうので、すごいそれが受けてめっちゃ笑ってくれたんですけども、でそっからそのなぜかわからないんですけど、猫カフェみたいなのに行って、手のところでもちろん母がもうバーで、あんたもういつまで寝てんのって言って、もうやっとね、もうそれまですごい仕事のもう辛いなんかもうチケットが押せないですとか、なんかもうトラブルの夢とかもうすごいね、まあ、最近はないんですけど、死神に追いかけられたりとかすごいいろんな夢があるのに、もうやっと来た夢でですね、まあ、早速起こされてそこで終わっちゃったんですけども、そのような感じで9月、ミスワイフが始まって、その後の、平日にソウルに行ってまいります。ソウルでね、また録音できるかな、ちょっともう浮かれすぎてできないかもしれないんですけども、またソウルで見てきたものとかなんかあれば、皆さんにお伝えできればと思っております。まずはですね、9月に入ってミスワイフご覧いただければと思っております。その後は上映が、まあ、今見てるドラマにも出てはるんですけど、その日の雰囲気が9月の17日で、またどんどん韓国映画が数珠つなぎで始まってまいります。はい、で10月まで行くとあのね、ついにユチョンの奇跡のピアノとか、プリストとか朝鮮魔術師言えたとかがありまして、その後華麗なるリベンジも、 あります、賢治外伝ですね、もう上映がありますので、ぜひぜひですね、またシネマートお越しいただければと思います。はい、またこちらでお耳にかかれればと思っております。